西宮文学案内。皆さんご機嫌いかがお過ごしですか。増井たか子です。西宮に息づく文学、文学に宿る西宮。ふるさと西宮に思いを馳せながら文学の世界を旅しませんか。ラジオで訪ねる本の舞台、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りします。西宮文学案内、3月は西宮道中すごろくぐるり文学散歩と題して、ナビゲーターに文化プロデューサーの川内篤郎さんをお迎えしてお届けしてまいります。川内さん、どうぞよろしくお願いいたします。川内さんにはこの番組の総合プロデューサーを務めていただきまして、1年間いろいろなテーマで、いろんなお話を伺ってきたわけなんですが、今回、その一応締めくくりというか最終回ということなんで、川内先生に西宮道中すごろくぐるり文学散歩、まさにこの西宮をぐるっと散歩しようじゃないかという、
この桜 FM のある JR 西宮の南側から、こうずっと時計回りと逆に回ってみようということなんですけどね。
なるほど、これは楽しみですね。今日はどこまで行けるんでしょうか。では早速桜 FM、この JR 西宮駅をスタートしたいと思うんですが、
ちょっと目の前を2号線、阪神国道が走ってるわけですよね。ここは僕ら昭和27年生まれの人間からしたら、やっぱり路面電車の思い出が ありますよね。
国道電車はい、
どんくさい人のことを国道電車に惹かれるようになっちゃってってね。もっと遅い、
そうで
スピードは遅いわけですよ。
本当に
あれに惹かれるのはよっぽどどんくさいっていうね、そういう言い方をしたんですけどね。でもなんかやっぱり路面電車で絵になりますよ ね。神戸市がついにね、トラムの復活を検討してるらしいですけどね。で特に敷石ね、ああいうものは僕はなんとなく覚えてるんですけどね、あれどこに行ったんだと思って。
どこに行ったんですか。
一部はね、奈良県の方にね、街道に移築されたりしてるんですけどもね、西宮市内も残ってるんです。平木小学校、校庭にね、一部歩道が宝石が残ってるんですよ。
そうなんですか、
貴重な思い出なんですってね。
これは懐かしく、じゃあご覧になってる方もいらっしゃるんですね。そうなんですか。
で、阪神電鉄が2号線を走ってた国道電車の記録映画を作ってるんですよ。これなんか大きな駅で売ってるんですけど、なかなか見てると面白いんです。電車だけ映してるんじゃなくて、そのいろんな時代のその時の街並みを映してくれてるんでね。
これは貴重な資料にもなりますよね。
神戸から野田阪神まで、でその間西宮のエリアってかなり長いですからね、かなり一番スペースって大きいんじゃないかな。ちょうどこの辺りに中央市場があった時とか、全部映ってますから。
じゃあ今のそのにぎわいの場所とまた違うところが当時はにぎわってたりとかっていうようなこともきっと残ってるんですね。じゃあその映像に、
それから宿川あたりも、震災前の風景がね、映ってますからね、貴重ですよね。
そうですね。
それから国道電車って言うんだけども、甲子園口、上甲子園から南へ支線が出てましたよね。甲子園球場の横行って浜甲子園まで行く、あれの沿道もだいぶ長いこと紹介されてるんですよ。それで昔の甲子園球場のにぎわいとか、阪神パークが映ってるっていうのは懐かしい。で阪神パークというと、レオポンも映ってるんですよ。
レオポンも映ってるんですか。
ちゃんとそれ、それは大きなニュースで映ってるんですよ。
そうなんですか。
だから阪神電鉄の宣伝をするわけじゃないんだけども、この記録映画っていうのは一本持ってて悪くないですよ。
そうですよね。なんか本当に当時のなんか情景がまざまざと蘇ってきますよね。
ちょうどこの駅前も映ってますし、北今津のあたりも映ってるから、私が本当この辺に住んでますからね、非常に懐かしい風景なんですけど、
じゃあその、国道電車に沿ってずっと、東に行くわけですね。まずは
北今津になります。
北今津、今交差点の名前に残ってますよね。
そこから南に行くと、今津、
はい、
ちょうどその真ん中辺に私住んでる、そのあたり津都と呼んでるわけですけどね、摂津の門ですけどね、
摂津の門で津都なんですか。
まあ単に港の意味する津の門かもしれませんけれども、まあ、いかにも摂津の国らしい名前ではありますよね。
そうですね、でその今津の方にずっと降りていきますよね、
うんうん、でその途中で、はい、鳴尾見かけ線と交差するんですけど、その角の信号に今ちょっと古本屋さんがあるんだけど、その裏側に小松左京さんが長く住んでたわけですよ。
あの辺りにいらしたんですか、
う
ん、
昭和20年代30年代ずっとあの辺でしたから、はい、
じゃあ、 あの古本屋さんで 本を買いになったりとかっていうこともあったかもしれないですね。
あの古本屋さんがね、小松さんのね誰かとなんか同級生とかおっしゃったから、
はい、そうなんですか、
だからあの小松左京ってやっぱりかなり SF の文豪ですよね。
そうですよ、う
ん、あの人がずっとあそこで長く住んでたわけなんで、はい、それからあのまあ、水木しげるさんね、
はい、
ゲゲの鬼太郎、はい、あの方も今に住んでた時代がありますし、
そうですね、あの看板が出てると
そうそうそう、
ね、ここに住んでらしたというのがね、
やっと住居表示が出ましたけれどもね、
はい、
うん、だから西宮今津時代っていうのはね、まあ、あんまりテレビの中で紹介されなかったんだけれども、西宮市民の人は知っててほしいなと思うんですよね。
そうですよね、
ちょうど、ね、ゲゲの鬼太郎とあのキャラクターが生まれたのが今津時代なんですよ、はい、
そうなんですか、うん、
だからもしかしたら上岸寺の森ではないかとかね、まあ、その辺はまあ想像ですけどね、
はい、じゃあ原点は西宮にありと言っても過言ではないというか、
うん、まあ それはまあ戦争地にいたニューギニアの森であるとか、
あ
るいは子供の時丹波の笹山にいたので森といろんな説があるけど、まあ、キャラクターが本当に生まれたのは今時代であることは確かなんですよ。
へえ、うん、そうなんですか、うん、まさにすごい方が西宮で、うんね、その一つの時代を過ごされたわけですよね。
あの西宮の中では今津は特に文教地区と言われていないんだけれども、でもそういう文化人はたくさん住んでたということなんですよね、
はい、さあそれから今津からはどちらに向かいましょうか。
やっぱり
あ
の旧国道、
はい、
西宮の一番古い国道ね、これ大阪から西宮恵比寿まで行ってる、これがあの阪神電車の北側にありますよね、だからそのに沿ってちょっと東に向かう、
はい、
そして上岸寺、うん、から楠川、
はい
ね、その辺が、まあ、あの昔の街道筋ですよね、
はあ、あんまり広い街道ではないんですけど当時はすごかったんですよね。
うちの父なんかはね、子供の時なんて大きな道だと思った
そうなん、今、まあ、他の道がみんな幅が広いので、
まあね、その頃43号線もありませんからね、大きな道だと思ったらしいですよ、
はあ、そうなんですか、
だからよく狂言なんかで、
西
宮恵比寿に太郎冠者二郎冠者やってくる話、あれみんなあの道通ってんでしょうね。そう思うと面白いですよね。
そうですね、うん、いろんな人が通った道なんですね、うん、あそこ。
それから平清盛平家の一行が、
はい、
京都から神戸の福原まで動く時なんかに、あの大物から船で行くコースも多いんだけど、
はい、
六甲市で海が荒れるわけですよね。そうすると陸路来るのは全部あの道になるので、
へ
ー、だからまあ割と平家物語のゆかりのあるコースなんですけどね。
そうなんですね、うん、
一応あの道筋はずっと残ってますからね、そう思って歩くと面白いですよね。
はあ、なるほど、ぐるり、うん、本当に散歩してみるにはいいコースですよね、
うん、そうですよね、
はい、うん、さあそして、楠川のあたりから今度は、
うん、まあ、いよいよ甲子園ということになりますよね、
はいはい、
で私がまあ紅葉中学紅葉高校で行って、中学高齢なんだけど高校が甲子園でしたから、
はい、
高潮町、
ああ今はねちょっと変わってしまいましたけれども、う
んうん、まあ、ホテルになってる場所なんですけどね、あそこへずっと通ってましたので、懐かしいと、あの時はまだね私の高校時代は43号線の上の高速道路が工事してるとこでしたね、
うん、
だからその前は、あの高架がなかったですから、
はい、
本当にあの甲子園球場の壁の横にうちの校庭があるっていう感じでしたよ。それであの、まあ、紅葉学院も高校野球は強くありませんから
、はい、
だからあの校庭で出場校が練習をするので有名でしたよね
そう貸してあげてた側なんですか、うん、
私は高校2年ぐらいの時は太田浩二のね、
はあ、
人気沸騰した時だよ。
ああ、そうなんですか。
で高校3年の時は島本浩平とかね、
うん、
だからそれを見るのにギャルがいっぱい押しかけてね、
もうスターがいっぱい、
うん、でバックネットのちょっと裏でうちの野球部がキャッチボールしてましたけども
誰も見てくれなかったんでしょうか
いや、もうやっぱり受験校でしたから、うちはもうね、
まあ、それはそうですよ ね、
うん、はあ、だからそういうあの甲子園の高校野球を、 テーマにしたような漫画や小説もたくさんありますからね。
そうですね、
まあ、今回そこまでちょっと調べ出せなかったけれども、これも一つの文学ですよね。
やっぱり甲子園というのはもう本当にこの際また改めて大阪ではなくて西宮にあるんだというね、うん、この球場の場所もぜひ世界的にもう一回再認識していただきたいなと思うんです。
聖地ですよね、やっぱり。
そうですよね、
まあ、将来国の重要文化財、国宝にもありえますよね、
そうなれば本当に嬉しいですよね、う
ん、あの建物の中も意外とみんな知らないわけなんで、アールデコの部屋があるとかですね、こう建物としてもそれなりに一流のものなんですよ。
そうなんですね、うん、貴賓室がちょっとなんか模様替えされてしまったのは残念と、うん、北宿川さんも、ねおっしゃってましたけれども、まあ、そういう意味では本当に今回綺麗になった部分と、またちゃんと残されている部分とがうまくこう混在している。
ただね、ナイター中継テレビで見ててもね、やっぱり日本中の野球場で一番綺麗ですよ、あの内野からカメラ映すでしょ、だからね、どの球場でも外野がねやっぱりちょっと貧相なんですよ、とか甲子園だけは外野が内野と同じように一番高い線までずっと並んでるでしょ。
そうですね、
だからやっぱ球場としてもすごく綺麗ですね、すごく。
そういう意味ではやっぱり、
やっぱり堂々としてますよね、すごく。
そしてナイターなんかはあのカクテル光線が本当に綺麗で浮かび上がる、ね、あの芝生なんかはもう見事ですもんね。
いやだからまあドーム屋根にしなくてよかったですよね。
そうですね、
これはまあ雨降るっていう不確定条件あるけれども、やっぱりあの大屋根、大空がね屋根っていう、これはやっぱり魅力ですもんね。
さあその甲子園球場で間もなくまた今年も選抜が始まりますけれども、ねやっぱりここは本当に高校球児の聖地、もう一度はっていうね、踏んでみたいというあのグラウンドなんでしょうね。
だからまあ我々西宮生まれ育った人間から見たらね、そんなにあんな土持って帰りたいのかなと思うんだけどやっぱりでもその本当に全国の球児からしたら、
はい、
そうなんですよね。
やっぱり招待連で我々が行ったのとは違うんですよ。そうそう、やっぱり
あの西宮でね、小学生とか中学生は、合同体育大会であそこ土を埋めるのでね、
はい、そうなんです。だから別に持って帰ろうとは思わないんですけどす、ね、やっぱり高校球児にとってはというところ で、
ね、
さあここでちょっと一曲聴いていただきたいんですけど、これあの今年の選抜の更新曲なんですね。
なんと歌ってるのが AKB48 ですか、
はい、そうなんですよね
恋するフォーチュンクッキーということですね、
はい、ではお届けしましょう。今年の春の高校野球の選抜の行進曲に選ばれました AKB48 の恋するフォーチュンクッキー。実はのこれ全国でいろんな団体がですねこの曲で踊ってそれをネットに上げてるんですが、我が西宮もあの西宮観光協会がプロデュースをして、この桜 FM のメンバーも 2,3 秒映って踊ってるんです。
踊るのはいいんだけど、これ行進するのはね
ちょっとなかなか難しいテンポです
ね。
これはあの吹奏楽バージョンで歩きやすいように編曲をして、でまあ採用されるということなんだそうですけれども、楽しみですね。今年どこがねまた栄冠に輝くのかというところで、さあ、3月の西宮文学案内は西宮道中すごろくぐるり文学散歩ということで、ナビゲーターに文化プロデューサーの川内篤郎さんをお迎えしてお届けしていますが、川内篤郎さんと、桜 FM を出発してぐるりと、今ちょっと旅の途中ですが、さあ続いてはどちらに参りましょうか。
まあ甲子園まで来ましたのでね、
はい、
いわゆる甲子園の昔電車が走ってた通り、あれの東側ですね、
はい、
が旧鳴尾村、
はい
って言ってものすごくあの収入の高い人が多い、
はい、
まあ、リゾート村だったっていうか、まあ、その郊外の高級住宅街の走りですよね。
あの財産区もある
という、そういうことなんですね、
ね、
だからまあ家の区画も大きかったんですけれども、
はい、
私あのうちの祖父の代まで米屋だったので、あの辺にお米配達に行くと、まず上女中が出てこないんでね、下女中が出てくるんですね、
あら、まあ、
そういうとこだったんですよ。
もう順番にそういう、あのすごい、じゃあ使用人の方もたくさんいらしたと、
まあ、今でもね、割とマンションの区画って大きいとこありますよね、あれ、で石垣が残ってるっていう、あれ昔の屋敷の名残ですよね、
はい、
だからあもちろん財界人もたくさんいたし、はい、弁護士とかいろんな人いたんだけども、文化人も多かったんですよね、
はい、
でその中で、まあ、特別有名な人、あの辺で育った人が森重久弥、ちょうどね今年生誕100年なんです。
ね、なんかあの展覧会も、ねうん、行われてたようです
けど、でね、生まれたのは枚方市なので、枚方すごくアピールしてんだけど、はい、4歳ぐらいからずっと西宮なんですよね。だから西宮もうちょっとアピールしていいと思うんだけれども、
そうですね、まあ、
実際そうだったら西宮なので、
はい、
それから地元の小学校も行ってますからね。だからで、まああのなんかあの辺鳴尾のいちごって昔有名だったじゃないですか、
はい、
それであの旧鳴尾村で育った人たちが後に非常に社会的地位の高い人がいっぱい出て、で東京に移られた方もいるでしょ、それがね東京でいちご会って作ってるって、その昔あそこに住んでた人たちの会がずっと続いてるんですって、
いちご会、う
んうん、で森重祭もそれに入ってたそうです。
そうなんですか、うん、
だからよほど黄金時代の少年時代みんな送った人たちがね、よかったんでしょうね。
きっといい思い出がいっぱいあるから、
そうなんですよね、
ということなんでしょうね、
だから文化的に洗練されてるのに自然は豊かにあったという一番理想的な、ね、環境ですよね、
は
あ、それから、まあ、甲子園球場もそうだし、あの旧甲子園ホテル向こう学院もそうだけど、あの辺はちょっと風景が大きいですね。
スケールが大きいですか。
そうね、あまちまちましてないというか、
はあ、
道も広いし、海も近いし、向こう側の松林も近いし、なんか風景大きいですよね。だからなんか伸び伸びしてるんじゃないですかね。
ああ、じゃあそこで育った子どもたちにもそういうなんか雰囲気がずっと、う
ん
う
ん、だからあのあんな甲子園の繁華の駅でもね、駅前の松林ちょっと残してくれてるし、なんとかその雰囲気残そうとしてますよね。まあ、今ついにあの狭いホーム大改造中ですけれどもね、
はい、
でもなんかあの開放感なくしてほしくないですよね。
うん、
あの建物の中の駅ってなくて、ちょっとこう風景と外の風景つながった駅のような感じに残してほしいなと思いますけどね。
ねなかなか開発っていうのは難しい部分もあるので、うんうん、でもやっぱりね、懐かしい風景っていうのは、うん、なんか感じられる街にはしておいてほしいですよね。
だからあの電車通りに沿ったあの甲子園の旧鳴尾村、
はい、
あの辺にいろんな人が住んだわけですけれども、戦後ずっとヤンマージーゼルの山岡さんのお宅になってましたが、そこは戦前佐藤光禄、佐藤愛子、
はい、
あの親子がね育った家とかありますよね。
は、
ちょうど鳴尾見影線と甲子園通りのぶつかるあたりですけれども、あの佐藤光禄ってのは戦前の少年小説の、まあ、最も人気作家ですよね、いろんなこう有名なもう「玉杯に花を受けて」とかね、いろんな言葉を作り出した、
はい、
それが光葉園に映画の撮影してできた時に文芸部長で呼ばれて、最初大阪、それから西宮に引っ越してきて、でそこで育ったのは佐藤愛子さんなんですね、作家の。だから佐藤愛子さんもあのエッセイが出ると必ず甲子園が出てきますよね、あの方は江南工場、江南市に帰ってられましたからね、
はい、
それから阿波の聖保という大変有名な俳人の方、あの方もあの通りに面したお屋敷に住んでいらっしゃいましたけど、
そうなんですか。
昭和の 3S とか 4S と言われてる、
うん、
最も有名な俳人、やっぱり西宮市の山口誠司とか水原周王子とか阿波の聖保、全部 S がつきますのでね。
なるほど、はい、
その 3S とか言われた人たちなんですけど、これも甲子園に住んでましたし、それからちょっとあのまたしつこく出しますが、島倉千代子さんが住んでたというね、
は
い、あれやっぱ面白いですね。なんか今の菅官房長官も大ファンなんですってね、
はい、あ、そうなんですか、
うん、なんかああいう記者会見で思わず言ってしまうというね、
はい、
まあ、それとやっぱ男性も多かったんですよ、
はあ、
すごく ね、
うん、ねえ、西宮にお住まいの時にもヒット曲もいっぱい、ね、うん、出してらっしゃいますしね、
本気頭とかね、確かね、私小学5年ぐらいの時に来られましたよ、昭和38年ぐらい、
あ、引っ越して来られた、
そうそう、結婚されて、
はい、
タイガースの藤本って選手と、
ちょ
っと東京オリンピックの頃でしたよ、それからね、まあ、数年間ずっとおられましたよね、西宮市民でしたから、だから昭和39年の市政ニュースに映ってますよ、
あ、そうなんですか、
住所まで出てるんだから、何番地まで、だからあの頃はオーラがだったんだなと思います。
個人情報は全然 OK だったんですね、
うん、同じページに、はい、当時ミスコンやってるミス西宮が出てるんだけど、
はい、
電話番号が出てるんですよ、
まあ、
考えられ、ストーカーいなかったのかと思いますけどね
当時は本当にいなかったんでしょうね、そういう意味では、まあ、いい時代だったのかもしれませんね。
そうね、自分の殻に閉じ込めることができない社会だったから、
あ、
いやでも人付き合いさせられる時代だったからね、
うん、
そういう意味でのオタクは少なかったのかもしれませんね。
だからこうやっぱりいろんなコミュニティがこう育っていったりとかっていう、そういう下地が、
だから鬱陶しいと思いながらもまあそれはある意味で人格を作ってたんですよね。
なるほどね、でもまあ本当にその一角、まあ、あの辺りはもう文化人村というか、
そうですね、
本当にあのそうそうたる方が、ねえ、ある種コミュニティを作ってらしたという一角なんですね。
そうなんです。だからまあ、もっと後になるとね、 まあ、時は高子さんとかああいう方もみんな大体あの辺ですよね、はい、大体旧鳴尾文化村から甲子園口にかけてこの辺りがね、はい、いろんな方が住んでたってところなんですよね。
はあ、いやいや、なんか本当に、あ、そういう町の佇まいっていうのがね、うん、なんかこう、うん、頭の中で皆さんもちょっとこう想像イメージしていただけてるんではないかと思うんですが、うん、はあ、じゃあそのあたりを過ぎて今日はどのあたりまで、
うん、まあ今甲子園口あたりまでね、はい、ちょっと今度北上して北上がってきてますので、
はい、
甲子園口は結構今もイメージいっぱい住んでるんですよ。
あ、そうなんですか。
あ、うん、あのね、紙風船、
あ、はい、ね、後藤さんと平山さん
が冬が来る前に、
はい、
あれとか
ご夫妻がね、
よく最近西宮北口のゲームセンターでいつもリサイタルなさってますよね、それからなんかそのすぐ近くに落語家の桂三喬さんがいるらしいですけどもね
なんか随分交流があるということ で、 、うん、ことでステージにもゲストで出てらっしゃいますね、
スーパーで朝レジ一緒になるという話でしたけどもね
そうなんですか、うん、
まあ、それからそこには本当にあの昭和初期のもう日本代表する名建築旧甲子園ホテルがありますからね、これはまああの長期滞在型のホテルでしたから、
はい、
まあ、ある意味であそこにある時期住んだ人ってたくさんいるとも言えるわけなので、
ああ、なるほど、滞在なさった方、
うんうん、というか例えばこういう人が来たらこういうところに泊まるって部屋決まってるようなね、
あ、もう常宿になさってたわけですか。
菊池寛っていう有名な作家が来たら、
はい、
これ鳴尾の競馬に馬を持ってたからこの部屋に泊まるとか、
はい、
徳富蘇峰っていう、まあ、戦前の国民作家ですけど、これ来たら陶芸窯と一緒に滞在するとかですね、
はい、
要するにそのちょっと日本で珍しいね、そういう贅沢なとこでしたから、
はい、いやー、うん、ちょっとハイソサエティの、まあ、まあ、だから社交場という、
ここまで随分いろんな作家とか文化には来たと思うんですよね、だからまあ甲子園っていうのはあのその首都圏の中でルフしてるイメージっていうのはもうタイガースの印象強すぎて、
はい、
もうなんか道頓堀まで歩いていけると思ってる人いるんですよね。だからそんな電車行って乗り換えて飛び込んでるとまさか思わないから
なるほど、
だ来てみたら、ね、風刺地区でしょ、
はい、
ね、そういう付属でも建てられないような、
はい、
そういう住宅街って知ってびっくりするんですよね。全然印象が違うから
なるほど、あの優勝した時の大騒ぎは、ちょっと離れたところなんだよっていう感覚はないんですね。
関東の人
は
全然わかりませんもん、それは。そういうことはね、
そうか、
ね、多分球場から走っていって飛び込めるとこだと思ってる人いるからね
向こう側がそうかなみたいな
向こうはね、そんな雰囲気じゃありません
し、ね、違いますよね、
もっと自然豊かな顔、
はい、
はあ、来てみたら本当に関西の住宅街で驚くんですけどね。
なるほどね、うん、まあ、本当にあの大きな、ね、区画のお屋敷街がずっと連なってましたね。
旧枝川の名残、それから向こう側近いこともあって、
はい、
松が綺麗ですよね、あの辺はね、すごく、
あ、なるほどね、
うん、松林の名所だと思いますね今でもね、大都市にしたら珍しいし、
本当にすぐそばにそういう自然がいっぱい残ってるっていうのも、うん、西宮の大きな魅力ですよね、うん、
まあ、ね、で、まあ、あの向こうにはもちろん向こう学院があり、で甲子園口行きますと甲子園学院、
はい、
この辺でやっぱりこの学園都市っていうね、
はい、
色が出てきますよね。今はちょっとそういう雰囲気ないんだけど、甲子園から上がっていきますとね、うん、それで甲子園口から上甲子園まで来たらもう実は西宮北口は目の前だというね、
はい、
そういうことになるわけですけれども。
なるほど、うん、じゃあぐるりと JR の西宮駅を出発して東へずっと行って、うん、で、阪急の西宮北口にたどり着いたというところで、うん、今日の旅は終わりになりそうですね、
うん、ということです、
はい、次回はじゃあその西宮から阪急電車に乗るんですか。
そうです、
はい、
そういう映画がありましたけど、
ですね、
あの通りに行きたいと思います、
はい、西宮道中すごろくぐるり文学散歩、3月は、川内篤郎さんをナビゲーターにお迎えしてお届けしました。ということで川内さん、来週もよろしくお願いします、
はいはい、来週もよろしくお願いします。
今日の西宮文学案内いかがでしたか。番組を聞いての感想やご質問など皆さんからのメールやファックス、おはがきをお待ちしています。ファックスは0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきお手紙は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM の西宮文学案内の係までどんどんお寄せください。お相手は私増井貴子。 西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りしました。